こんばんは。パウンドフォーパウンド、今日は初参加させていただきます。トモクロと申します。よろしくお願いします。普段は歌を歌ってるんですけど、それこそ竹原ピストルさんと榊泉さんのライブも実は自分も行ったんですけど、こういう竹原さんがこういう企画もやってるということを知って、で自分自身もちょっと朗読とかすごく今奮闘中沸騰中なので、参加させていただきたいなと思い、ぜひ来ました。で、これはですね、今から皆さん今まで知と知だったり、とてもわりかし詩的なことを発表してらっしゃったんですが、自分は今回ちょっと物語を2つほど用意させていただきまして、今から読む短編小説ですね、これはちょうど5年ほど前に今日お客さんでも来てくれてるんですが、友達がさささと書き下ろしてくれて、そんな作文というか小説です。ずっと5年ほど眠らせてしまっていたので、ここで発起させていただきたいと思います。じゃあ読ませていただきます。リンゴの明かり。お疲れ様でした。タマコは店を後にすると、銀座の街をゆっくりと駅まで歩いた。タマコは夕暮れの銀座を歩きながら、ショーウィンドウのモダンな洋服を着たマネキンを見て、自分がそれらを身につけている様子を想像しながら帰るのが好きだった。まだ冬本番の寒さで、池田洋服店の前に立っているタマコの鼻先や耳は赤くなっていた。わあ、素敵な服。タマコはガラス越しに飾られている細く絞ったウエストにふわっとしたスカートのワンピースに見とれていた。まだ普段着で着物を着ている女性が多い時代だから、女性物の洋服はかなり高価なものだった。よし、近々お給料で生地を買って作ってみようっと。タマコは自分が緑のワンピースを着て銀座を歩くことを考えたらワクワクし、仕事でむくんだ足のだるさも忘れてしまうのであった。タマコは実に器用で、自分の着る洋服はほとんど作っていた。スカートなどはついつい夜鍋して作ってしまう。気づくと窓の外が白み始めていることも多々あった。早朝に出来たての服を着て銀座の街を歩き、ショーウィンドウに映る自分の姿を見ることは、タマコにとって何よりも楽しみであった。おはようございます。タマコはカフェエメラルドのウェイトレスの制服に着替え、ホールに立った。タマちゃん、今日も青年来てるわよ。同い年の綾子がタマコの横に立ち、小声でささやいた。店の奥の窓際席に、ここ2ヶ月前から2、3日おきにやってくる大学生らしき青年、下川大輔が座っている。タマコがホールに立ったのに気づくと、下川はそわそわしだし、それまで読んでいた本に集中できずにコーヒーを飲んだり窓の外を眺めたりしている。2ヶ月前、下川は店のテーブルでコーヒーをこぼした。慌てて拭こうとした下川は水までこぼしてしまった。テーブルの上に置いている本3冊も濡れている。布巾を持って駆けつけた玉子は、テーブルを一生懸命拭こうとしている下川に、あら、ダメよ、テーブルはいいから、あなたの本を拭かなきゃ。本は書いた人の魂が入ってるんだから。タマコは丹念に本を拭いたのである。そんなタマコの様子を下川はテーブルを拭く手を止め見入っていた。それからである。彼が カフェエメラルドに顔を出すようになったのは、下川はいつも同じ窓際の席に座った。タマコが接客すると耳まで赤くなり、ウェイトレスたちの間ではリンゴくんと呼ばれていた。下川はいつも何冊かの本をテーブルの上に置いて読んでいた。たまに客が少なく暇な時、タマコは下川のところへ水を注ぎに行き、二子と三子と会話をした。本お好きなんですね。タマコが話しかけると、下川は一瞬にして真っ赤になり、はいと潤んだ瞳でタマコを見ては恥ずかしくて視線をそらしたりしていた。タマコはふるさとである山口に下川と同い年くらいの弟がいた。ふるさとには病気がちな母と弟が二人で暮らしていた。下川と話すと弟を思い出され、可愛らしくもあり安らぐのであった。あなた学生さん？あ、はい。おすすめの本とかあります？あ、でも難しいのはちんぷんかんぷんだから、読みやすくて長くない内容のとか。下川は慌ててテーブルに置いた本を見、それからカバンの中を漁った。すると一冊のシミのついた本を見つけ、タマコに差し出した。これなんかどうでしょう、刺繍ですが。下川が差し出した本はゲーテの刺繍であった。ゲーテ、有名な詩人か何かよね。タマコはパラパラと本をめくった。ええ、もしよかったらお貸しします。刺繍だから気軽に読めると思います。下川は少し赤みが引いた顔で、しかし目はキラキラと潤んだままタマコを見つめた。あら、本当に？ありがとう。じゃあしばらくお借りしようかしら。二人の様子は傍から見てもほのぼのとしたものであった。ある日曜、綾子の紹介で知り合った青木隆二と玉子は昼間銀座で昼食を共にしていた。青木は玉子より5つ年上の不動産会社で働いている男だ。青木は初めて会った時から玉子を気に入り、頻繁に食事に誘い、玉子が洋服店のマネキンの服に見とれていると、そのまま店の中に玉子と入り、洋服をあつらえてくれた。綾子も周りの友人も玉子が青木と結婚することを勧めた。玉子も結婚する人はこんな人なのだろうかと漠然と思ったりしていたが、現実的には考えていなかった。玉子は恋愛や結婚に対して同世代の女友達より鈍感な立ちであったのだ。青木といる時は楽しいのだが、何か物足りないような気分になり、日が暮れる前に何かしら理由をつけて帰ることが多かった。綾子はあんないい男を捕まえて、玉子は贅沢だと言った。青木と玉子が昼食を終え、銀座を歩いていると、前方から歩いてくる人混みの中に見覚えのある顔があった。下川であった。下川も玉子に気づいたらしく、こちらを見ながら歩いてくる。しかし、玉子の横にいる青木に気づき、立ち止まった。赤い顔がみるみる引きつった顔になった。玉子ちゃん、あそこでお茶しようか。と、青木は玉子の肩を抱いた。玉子は人混みの中に立ち止まる下川を何度か振り返った。下川は人混みの中にずっと立っていた。最後振り返った時、 下川の姿はもうなかった。それからカフェエメラルドに下川が来ることはなかった。タマコのバッグにはいつもコーヒーのシミのついたゲーテの刺繍があった。お疲れ様でした。タマコはいつものように夕方店を出て銀座を歩いた。ショーウィンドウに昨晩徹夜で作った薄緑のワンピースを着たタマコが映った。タマコはいろんな角度からショーウィンドウに映る自分を見た。いつもなら自分が作った服に惚れ惚れするのだが、そんな華やぐ気持ちは湧き起こらなかった。道行く人々がタマコをちらりと見て足早に通り過ぎていく。薄暗くなった銀座の街を駅に向かってタマコは歩いた。駅近くの小さな果物屋でふと足が止まった。裸電球に照らされた果物たちが店先に並んでいる。中でも赤いリンゴが夜の闇にキラキラと光を放ち、甘い香りを漂わせていた。リンゴの明かり、菊沢由香さんの作品でございました。続いて、せっかくの機会なので、昔ですが、私中学2、3年の頃ですね、すごく絵本が大好きで、突発的に作った絵本が1個だけあるんですが、その時にできた作品、陽子ちゃんのポップという作品を、発表したいと思います。もう少々お付き合い願います。ようこちゃんのコップ。ようこちゃんのコップは不思議なコップ。ようこちゃんとコップは大の仲良し。ようこちゃんの喉が渇くとコップの中から水が湧く。チャプチャプチャプン。はい、どうぞ。ありがとう。どういたしまして。ようこちゃんのコップは不思議なコップ。ようこちゃんとコップは大の仲良し。コップが汚れるとようこちゃんが洗い出す。ゴシゴシキュッキュッ。もう大丈夫。ありがとう。どういたしまして。ようこちゃんのコップは不思議なコップ。ようこちゃんとコップは大の仲良し。ある日、新しいコップがやってきて、お前は古いから、どっか寄るけ。行くあてもなく、コップは歩いた。歩いて歩いて歩き続けた。一日中歩き続けた。お腹が空いてもコップは歩いた。歩いて歩いて歩き続けた。一日中歩き続けた。歩くうちにコップの体は真っ黒け。こんな時、陽子ちゃんなら。そう思った途端、急に帰りたくなった。陽子ちゃんに会いたくて、コップは走った。走って走って走り続けた。きつくても走り続けた。新しいコップとお友達になりたくて、コップは走った。走って走って走り続けた。転んでも走り続けた。ようやく家の前まで来ると、陽子ちゃんと新しいコップが、えーん、えーんと泣いていた。陽子ちゃん！コップがそう言うと、陽子ちゃんはさっきよりも大きな声で泣き出した。すると 新しい声も、お、すると新しいコップも大きな声で、さっきはあんなひどいこと言ってごめんねと言って泣き出した。コップもとうとう泣き出した。うん、だけどこれでみんな仲直りだね。そう言うと三人ともうなずいた。陽子ちゃんのコップは不思議なコップ。陽子ちゃんと二人のコップは大の仲良し。いつまでも大の仲良し。おしまい。ありがとうございました。ありがとうございました。